今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では、私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月も後半に入ってまいりました。もう本当に朝夕だいぶ涼しくなって、お布団が欲しいっていうね、そんな、気温が毎日続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。しかしながらですね、近年はこう海水温上昇でいろんなこう異常気象、海流も変わったり、それからアメリカなんかでは、巨大ハリケーン、それから日本でも大型台風が、頻発したりと大きな被害が出ているんですけれども、今回のテーマは地域環境をデザインする、そんなテーマでお届けします。お客様は NPO 地域環境デザイン研究所エコトーン代表理事でよろしいんでしょうか、太田光平さんにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、エコトーンというと、ああ知ってる知ってるっていう方ずいぶん多いのではないかなと思うんですが、どんな感じでしょうか。
いや、まだまだレアキャラだと思います。レアな団体だと思いますよ。
あ、そうなんですか。
この環境業界とか環境まちづくりとか、
はい、
そういうところではね、ずいぶん皆さん横で、まあ、手つないで一緒にやってるので、知っている方ずいぶん増えてきたのは嬉しいことなんですけど、
はい、
なかなかね、まだまだ
まだまだ
まだまだ頑張らないといけないですね。
そうですね、そうですね、はい、頑張りどころはいくらでもあるというところなんですが、
ね、です。
太田光平さんという名前もそのエコトーン以上に結構有名って感じですか。
有名な感じですか。いや、有名ですって自分で言うのはちょっと照れくさいですけど、
言ってみてください。
いや、全然有名じゃないです。
そうですか。
レア家は裏方です。
裏方レア家、
はい。はい、表になってます。
そうなんですか。
そうなんです。
はい。太田さんはこう見えてと、どう見えるんだって感じなんですが、
はい、
東京ご出身なんですよね。
そうですね。東京出身で、大学から京都に来たんですけれども、
はい。
ちょうど私が高校2年生の時に地球温暖化防止京都会議、1997年でしたけれども、があったんですね。 COP3 があって、で
僕 COP3 が高校2年の時、
高校2年生の時、
おろ
で、その時に、はい、東京から国環境、当時は環境庁でしたけれども、いや東京都から、
はい、
行ってこいということで8日間お休みもらってですね、
高校時代、
そう、高校時代
なぜ行ってこいと言われたんですか。
それが、京都、東京の、また世田谷区の学校に通っていたんですけれども、
はい、
世田谷区の高校で、私立の学校ばっかり回ってですね、夏休みに、環境家計簿っていうのを自分たちでね、高校生バージョンの環境家計簿っていうのを作る。それ何かっていうと、ゲームセンターに何時間行きました。で、それに CO2 の係数かけると、大体そのゲームセンターで自分が遊んだことで、こんだけ CO2 出ちゃったとか、車に乗りましたとか、テレビ何時間見ましたとか、そういう自分たちの生活の中に、こういう、なんかな、CO2 が排出される要素となる、行動をですね、家計簿みたいにして、で、一日で。
それも対象は
高校生に対して、
はい、
で、自分の生活を、1ヶ月目は普通の生活を送ってみましょう。2ヶ月目は CO2 をダイエットしてみましょうということで、そういう家計簿を、環境家計簿っていうのがあるんですけれども、
はい、
それを、
提案して
各学校にみんなにやってもらった。で、3000人分ぐらい、それを当時はまだパソコンも使えない、なかったので、
はい、
手計算で3000人分こう計算をしたら、
はい、
当時 38% ぐらい自分の生活から CO2 を、ざっくりですよ、これ。
1ヶ月後の、絞った方では。
そう、絞った方ではダイエットできたよっていうような、声が集まったんですね。
はい、
で、それを持って、夏休み頑張ったら高校生でもこんなに CO2 減らせんのに、どうして国はこんな小さな話してんだというので、国際会議場の中で、その地球の防止協定会議会場内でですね、プレゼンをする役で、高校2年生の時に来たのがきっかけで、
はい、
でその時に まあ、世界中からですね、いろんな NGO が京都に集まっていたり、もちろん京都でも日本の NGO たちをつなぐようなプラットフォームができていてですね、街中でいろんな実はアクションが行われていたりだとかしたのが、僕は東京の高校生なんですけど、京都、はい、あ、これは東京にないような、はい、面白いなっていうか、
うん、東京にいなかったんですか、そのような。
そうですね、そういう国際会議で NGO が集まるっていう機会っていうのは、はい、あんまり東京ではまだない頃ですよね、はいはい、で京都でそういう地球の防止京都会議っていうので、かなりその NGO、NPO が、はい、まあ、市民の立場からいろんなことを、まあ、提案をしていったりだとか、はい、一部の人たちだけで議論するんじゃなくて自分たちの声も聞いてよっていう、
はい、
うん、いうような声を、まあ、あの諸外国、外国の NGO なんかもかなり集まってですね、あの会議場の外でみんな表現をしてたんですね、
はいはい、
でそういう姿っていうのは、まあ、東京でもあったのかもしれないけど、あんまり見る機会とか参加する機会は当時までなくて、で僕はその時の現場にこういたので、うん、こういう活動を、
これは京都はすごい
すごいぞというので、でこのラジオカフェのカフェがあるこの場所もですね、はい、当時高校2年生で京都を初めて来たにもかかわらず、うん、街中を見た時に、いやこの雰囲気は東京ないなとかいうので、
はい、
うん、歩き回ってた覚えがありますね。
あ、そうなんですか、はい、なんか太田光平さんとは長いお付き合いという気もしているんですが、
はい、
そのようなお話を詳しく伺ったのは、
ええ、
今日が初めて。
本当ですか、俺なんかちょいちょいしてるような。
そう
か、
ちょいちょい、いろんなところで多分されてるんだと思うんですが、そんな素晴らしいことを、高校2年の時にされてたとは、うん、そう、はい、そういうことを知ってればもう少しこう、うん、見る目があ
ら、あらあら、
あらあら、
もっと言っとくべきだとか言ってるぞ。
そうですね、いや、高校2年でそういう視点をなぜ持つことができたんでしょうか。う、
少しちょっと遡ると、
はい、
99年、僕がちょうど中学3年生の時、僕の大学、中学高校と私立で大学までついてるようなところの学校に行ってたんですけど、
はい、
そこでね、生徒会長してたんですよ。じゃんけんで負けて生徒会長になったんですけど、
はい、勝ったんじゃなく、
負けて押し付けられたって感じだった、はい、ただそのタイミングちょうど阪神淡路が、あ、震災がね、95年、はい、僕が中学3年生の時に、
はい、
あってですね、でテレビの向こう側で自分たちと同世代だったりだとか、まあ、被災をされてる現場だとか、もちろんその大学生や社会人の皆さんがボランティアで駆けつける様子を、
はい、
僕はまあ東京にしか親戚がいないので関西に全くその縁もゆかりも実はなかったんですけれども、でもなんか遠い話だけれども、なんか自分たちがやれることあるんじゃないの、それは自分が生徒会長って例えば役割を持ってたから、ね、うちの学校にそういう文化なかったけれどもやる気になったっていうのが、ね、あって、
はい、
でそれでなんか震災関連でボランティア自分たちもできないのかと思って先生に相談しても拉致が開かないから、
はい、
東京のボランティアセンターに行った時に、まさか行って震災関連のボランティア紹介してもらえると思ったら、レゲエのコンサートのゴミの回収のボランティアを最初紹介されたんですよ。タイミング的にそのボランティアがなくて、
はい、
で、そういうこともないし、まあ、音楽好きだし全然違うけれども、レゲエのコンサートのゴミの回収のボランティア行ってみようと思って行ったのが、
それは会場は東京だった
んですか。東京なんです、大きな、ね、コンサートだったんですけど、
はい、
で当時はまだアルミ缶全盛期、だいたいそもそもペットボトルっていうのは1998年からなので、まだ20年しか経ってないんですよね。
ですよね、ペットボトルができる前っていうのは、うん、そういうのができるっていう本当にいいのかっていうふうに思いましたよ ね
缶があって、はい、その前瓶ですけど、
はい、まあ、
そういう時で自分たちでまだ資源を分別するっていう文化もまだ定着が当時はまだされてなくてですね、
ないでしょうね。
そうなんです、
はい、
ただそれを分ければ資源だみたいなことでですね、
はい、
ゴミ袋を持って会場中を回ってですね、そういう資源を回収するなんていうボランティアをしたんです、はい、ただそれ中学3年、高校1年生の時ですね、中学3年の終わりに地震災があって、その夏休みにそういう活動をしたんですけれども、
はい、
そうしたら一生懸命ボランティアでやったにもかかわらず、会場中がですね一面ゴミの海だったんですね。でそれを最後ボランティアが片付けないといけないんですよ。でそれがね、もうやりながら、なんで自分のことは自分でやれよだけじゃなくて、最初からゴミ出さないようにしといてくれよみたいなことを当時活動しながら思ったんですね、
うん、
でそこからもうどっぷり環境そういう活動に、
はあ、
まあ、大学生や社会人たちにそそのかされてですね、うん、高校生、自分たちが何か発信するより高校生に言わせた方が、うん、いろいろメディアも取り上げてくれるぞなんていうので、
はい、
いろいろ踊らされてですね、
いえいえ、
で自分も主体的にそういう活動を随分するようになって、
はい、そうなんですか。
でコップ3を経て、大学は京都に行きたいと思って京都に来たっていうのが
で立命館大学に入学されたと、
はい、そうなんです、そうなんです。
学部はどちら
ですか？僕はね、政策科学部っていう、まだ新しい学部なんですけど、うん、今茨城キャンパスの方に僕の学部は行ってしまったので、当時は絹
笠、今が茨城、
そうなんです、そうなんです、はい、茨城キャンパスっていうのが新しくできたところに行きましたけれども、はい、そういう、まあ、環境まちづくりを進めていくにあたって、
はい、
まあね、そう、まあ、政策科学部っていうところはもうか法学も経営も経済もちょっとずつみんなやって、はい、うん、その一個、まあ、課題が複雑なので、環境の話だと、
はい、
街づくりも何でも地域づくり何でもそうですけど、それをね、いろんな多角的な視点から解決していこうっていうのが、うん、まあ、そういう人材をなかなか育てようと思ってもですね、はい、僕もそれ何をしたらいいんだと思ったんですけど、結局あんまり当時は大学に行かずですね、外で活動をしてて、そしたら、なるほど、こういう時はこういう、この先生の話が役に立つんだなとか、あ、この時はこういう授業を受けた時、そういえばこんなこと言ってたなみたいなのが、結局やっぱ外でこういういろんな活動をしてるとですね、たまに大学行くと、ああ、いろんな学びがあるもんだと思って、いうのでバランス取ってた感じですけど。
ああ、そうなんですか。はい、そうすると、その中学生の時に感じた思いと、もうずっと一貫した思いっていう感じが今伝わってきたんですけども。
そうですね、はい。なんかやっぱりそういうきっかけがあったからかもしれないですけど、はい、たまたま自分はこういうことやりたいなっていうのを早くにね、
はい、
なんか
なんかその中学、高校の時の方がっていう、なんかすごいなっていう、なかなかそういう、まだまだ、こう思考力とかいろんなものがまだそんなに成熟していないときにそれだけのことができたなんてすごいです ね、
それはもうすごい勢いで周りのこと考えずに
素晴らしい、いやびっくりしました、はい、そして、まあ、京都に来られて、
はい、
大学は政策科学部と、うん、この今ではもう本当にエコトーンといえば太田さん、太田さんといえばエコトーンというふうな、そんなふうなこうつながりになっておりますけれども、この NPO 特定非営利活動法人ですね、はい、地域デザイン研究所エコトーンを、これは設立されたわけですよね。
そうですね、これ2001年の、まあ、大学、
2001年、
そうなんです、僕は大学3回生の時ですけれども、
はい、
まあ、やっぱりその、まあ、地域環境デザイン研究所ってちょっとエコトーンだけで何やってる団体かよくわかんないので、ちょっと長い名前、堅苦しい名前つけたんですけれども、
日本語も
そうなんです
つけて、
やっぱりその自分の足元で、まあ、地域環境、まあ、そういう環境デザインとか言うとですね、どっちかというとハードのイメージが、建物をどうね環境に配慮したものにするかとか、建築の用語みたいな聞こえ方をするかもしれませんけど、私たちがやりたかったのはどちらかというと、その制度的な面とか政策をどうデザインしていくかみたいなことだったり、やっぱ次の社会を作っていく社会の持続可能な仕組みとか、価値観とか、そういうのをどうやったら生み出せるかとか考えられるかっていう場作りを含めて、地域の環境をデザインするということで名前をつけて、うん、活動していったんですけれども、
はい、
まあ僕が一番最初に思ったのは、それやりたいなって、この団体で何をしたかったのかなって振り返ると、
はい、
やっぱ京都に最初に来た時に、祇園祭り行って、一番衝撃的だったのは、
はい、
やっぱりその一番最初の原体験に戻りますけれども、上向いて歩いたら祇園祭り、とても山とか歩行が綺麗なのに、下向いて歩いたらもうゴミだらけっていう状況が、やっぱり僕はそういうゴミの活動を最初にしたので、どうしても目が行くんですよね、うん、普通の人は多分あんまりそこに目が行かないっていうか、なるべく見ないようにするんだと思うんですけど、これはちょっともったいないな、京都はこの祇園祭りはって当時思ったのが、まあ大学に来てからですけれども、うん、でそれをなんとか変えたいっていうのが、このエコドンという団体の中で一つ何かやりたいこと
だった、まあ、大きな、ね、そのまあ、事業といってはなんですが、
はい、
その目標の一つに、うん、据えたというところですけども、はい、私も祇園祭り夜遅く帰って、はい、明日が巡行、
うんうん、
まだ先祭りと後祭りと分かれてない時に、その烏丸通り車で通ったと思うんですけども、
ゴミだらけでしたよね、当時はね、
夜、
はい、
これで朝を迎えるとしたら、もう本当に、長い時間かかって掃除する人がいるんだなと、すごいショックな景色っていうのがあったんですが、うんうんうん、やっぱりその思いっていうのがずっと、
そう、その
思い、もっとその祭り中もあんまり感じたことなかったんですけども、
そうですね、
そういうゴミって こう散乱してるものだったんでしょうか、
ね、それ は, どこ以前は 今もそうで、今もいろんなね、例えば花火大会でとかお花見でとか、はい、こんなイベントのゴミだらけっていうのが、まあ、社会の課題としてね、うん、それとか祭りの運営の課題として、はい、いろんなところで最近は取り上げられるようになりましたけど、昔はそれは、まあ、後で片付ければいいじゃんと、
はあ、
うん、みんなで片付ければいいじゃんということで、例えば祇園祭でいうと町内の方々っていうのは自らゴミを出してないのに自分の家の前を用途して巡行に向けて片付けるっていうのが恒例行事になっていた、
はい、
うん、でもなんでこれ自分は出してないのになんでだよ、僕が最初に思ってた多分ことを皆さん町内のことを思ってたと思うんですけど、
はい、
もっと自分のことは自分でやってくれよとか、もともとゴミが出ないようにできないのかねっていうのは多分ね思ってたと思うんですよね。
今すごい烏丸通りとか、特にその一本化まだされてた時代は、うん、はい、こういろんな、細い通りに老人なんかにも屋台がありましたね、はい、
今もね、まあ、ちょっと数は減りましたけれども、はい、まだ露店が、
もその大学何年生というか、はい、エコトーンを作った当時から、そういうにぎわい方でしたでしょうか、ね、
にぎわい方でした。もうすでににぎわっていて、
はい、
でただそこでゴミのことなんとかしないとって言ってもですね、規模が日本三大祭りの一つですので、大きい大きい話なので、はいはい、ちょっとなんかそこにアプローチするにしても違う形ができないかなというので、実はそのゴミの組成、ゴミを、ね、調査してみると、
はい、
大体そのゴミ袋の中の容積の6割7割を占めているのは大体使い捨ての容器なんです。
ほ
う、うん、包装容器。実は、はい、私たちっていうのは、これはまあ企業、事業者側のとか小売り側の事情もあるのを分かった上で、でも消費者としては、生活者としては、ゴミまで買わないといけないライフスタイルなんですよね。中身を、うん、飲みたかったり、中身を食べたかったりするんだけれども、うん、ゴミまで買わないと飲めたり食べたりできないと。でも、事業者側の都合から言えば、もうゴミまで売りつけるしか、ね、手が今ない。中身だけ売るっていうのが、
はい、
なかなかその衛生的な観念とか、その運搬、保管とか、いろんなその物流のことを考えると難しかったり、はい、いう言い訳でですね、
うん、
なかなかそのゴミまで買わないで済むような商品サービスっていうのは、
はい、
あんまり選び取りにくない今社会ですよね、
はい、
うん、
まあ、祭りってそういうもんだろうという、そういう使い捨ての容器で、どんどん捨てていくっていう、まあ、そういう考え方が、まあ、何年か前までは当たり前のようにあったというところで、このエコトーンでは、どういうことをじゃあ考えたんですか。そうですね、
なのでその、まあ、選択肢がないことが不幸だ、もう使い捨てが当たり前だって。でも少し前、もっと前を遡ったら、使い捨ての容器が出てきたときはすごい便利だって思ったと同時に、これ本当にいいのかなって思った人も最初はいると思うんですよ。でも徐々にそれがスタンダード化してってですね、例えば家の中で使い捨ての容器使ってたら、何もったいないことしてんの、でも一歩外で出て使い捨てないもの使ってたら、それどうすんのというような、こう今価値観ですよね、うん、でもそれっていうのは本当はおかしいのかもしれないと。でも最近レジ袋もらっても割り箸一回で使い捨てにしても、どっか心の中でこれもったいないな、どういいのかなこれで、でもないからしょうがないやっていう、なんか不満をですねぐっと押し殺して、うん、でも選択肢がないからって言い訳でですね、だからやっぱりちゃんと選択肢を作ってあげたときに、もしかするとリユースできる商品、その使い捨ての容器を使い捨てない商品がもし選び取れれば、そういう商品を選んでゴミが出ないような販売形態を選び取りたい人もいるんじゃないかなと。でもそれは使い捨ての事業に比べたら、リユースの事業っていうのはまだマーケットが全くないので、これ金かかるばっかりで、まあ、仕事商売にはなかなか不向きだぞと。でもこれが事業がどんどん広がってて、いろんなところが参入していったら価格がぐっと落ちるかもしれないですし、だからそういうような新たなゼロから1を我々作って、1から100をみんなさんでぜひやってみてくださいよっていうきっかけを作りたかった。
まあ、それを考え出したのが 4,5 年前ですか。
いやいや、もうそんな、もう15年前ですよ。
あ、そう。で、そのリユース食器という、
そう、リユース食器っていう名前も15年前につけて、
はい、
でそこからリユース食器っていうのを、じゃあ使い捨てに対してリユース食器っていう名前にして、でちょうど2005年ぐらいにどこも事業者さんがやってくれないので、野外で、まあ、トラックにですね、野外で使えるように改造した食器洗浄機乗っけて、リユースできる食器を積んで、お祭りとかイベントにブーンと行くと使い捨ての容器を使わないお祭りができますよなんていう支援を、それは2005年からスタートさせたんですね。
ああ、その食洗機がリエコという、
はい、あ、リエコだ、よくそうなんです、やってましたね。
それが2005年、
あれ2005年です、あれ10年前です、ね、
あ、
そのだからその前の 4,5 年間は、こういうどういうふうな活動対策が有効なのかな、お祭りとかイベントでゴミ減らすにはどういうことが有効なのかなっていう調査とか研究をいろんなところでしてたんですね。
その食洗機っていうのはちなみにあのお祭り会場に、どっかに鎮座設置する、
うん、設置して洗浄ブースを作るっていうのがやってたんですけれども、ただもう最近はですね、それを洗浄機デモンストレーションでこうやることはあっても、最近も食器は山ほどいっぱいこう私保有しているので、
はい、
うん、もう汚れたまま返してくださいっていうのは今主流になってますね。
あ、そうなんですか、うん、それはちゃんと別の場所で洗浄しますからと、食器自体がそういうリユース食器になったというところですね。はい、この後もまだまだお話を伺います。引き続き NPO 地域デザイン研究所エコトーン代表理事太田光平さんにお話を伺います。
はい、
そのリユース食器を作ったのが十何年前で、そしてあの食洗機2005年に作って、でその私たちのこの身近な祭りである祇園祭りはこのどう変化してきたでしょうか。
祇園祭で、屋台露天商さんが使われているたこ焼きとか焼きそばの容器はもうほとんどがですね、使い捨ての容器じゃなくてリユース食器に切り替わったんですね。
はい、
でそれは切り替えてもらうようにお願いをして、ゴミになるようなもので販売しない方法を一緒になって作りませんかと。で実際そういうので販売をしていただいて、ただ何食一日売れるか分からないです。それとかお持ち帰りには使い捨ての容器というかリユース食器はね、ダメな、お持ち帰りいただけないので、
はい、
お客さんに
返却する場所、
どちらで食べられますか、はい、ここで食べますか、お持ち帰りされますかっていうのをまず露天商さんが聞いて、ここで食べられるって言ったら流食器で提供をいただいて、今までその食器は、使い捨ての食器はゴミ箱に捨てるっていう行為だったのを返却するっていう行為にお客さんは切り替えていただくと。で今まで1400箇所ゴミ箱がね、無造作に置かれていたんです、街中に。それは各町内がここにゴミ箱があったらいいなっていうのでそれぞれ置いてたんですけれども、結局ゴミ箱が管理できてなくてですね、ゴミ箱が崩壊をしてゴミがゴミを呼んでたっていうような、昔はまずゴミ箱がないとっていうのが大切な第一歩目でしたけれども、我々のこの流食器の取り組みではちゃんとゴミ箱を管理しないとみんなゴミ箱に捨ててしまうので、これはちゃんと返却いただかないといけないものにこう変わるので、その1400箇所あったゴミ箱をですね、50箇所に実はギュッとまとめて、
これ大変なことですね。
大変なことです。なので町内の方にご理解いただくのにすごく最初はね、そんな大丈夫なんかいなと、今でさえゴミただでさえ多いのに、
本当ですね、
ゴミ箱50箇所になんか減らしてね、
50箇所ってめちゃくちゃ少ないですね。
そうなんです、そうなんです。ただこれでいける、蓋開けてみないと分かんないんですけれども、はい、結局その前に例えば京都市が主催するほとんどのお祭りはですね、今扱い捨てなくて流食器に切り替わっているんですね。
はい、
でさらに商業的な音楽のフェスティバルだとか保育園の夏祭りとか、この間の地蔵盆なんかでも随分実は流食器の輪が広がっていてですね、
はい、
だいたいこういうところにこれだけゴミ箱があればこういうふうに食器が返ってくるなとか、ゴミはちゃんと散乱ゴミなく回収できるなっていういろんな実験とかいうのを繰り返してきてたんですね。なので祇園祭り規模でもこれ50箇所もあればいけんじゃないのと、いう計算をして、かなりその分かりやすくですね、設置することで、やってみたんですね。
はい、
結局それで今はですね、後祭りが始まった、復活してこの流食器を導入して、祇園祭りゴミゼロ大作戦っていうのをスタートさせてからはですね、散乱ゴミはほとんどなくなって、
はい、
で当時はゴミが60トンぐらい出てたんですけれども、今はお客さんがね、増えてにもかかわらず、それよりも10トン以上ゴミが減っているので、流食器の効果だけではなく、そういう散乱ごみを、ね、防止するような話にもこうつながってですね、かなり全国的にもご注目いただいて、で今年なんかはその取り組みが大阪の天神祭りにも広がってですね、
はい、
なので、
祇園祭りとか、これは太田光平さんとしては望むところというか、はい、
望むところ、やっぱり京都でこういう仕組み作りをして、それがやっぱり全国から、ね、ご注目いただけるので、そのノウハウを移転してそれぞれの地域がそれぞれね、自分たちでの独自のお店を大作戦やってもらったらいいんじゃないかなということで、やっぱり祇園祭り京都でやることっていうのは意味、意義があったし、京都にとっても観光のね、環境に配慮したおもてなしがこうできるポイントとして、皆さんに楽しんでいただける ようになりましたね。
ああそうですか。そしてこう年々ボランティアの方が、
はい、
こうシステマティックになってきた、はい、そして数も増えてきたにもかかわらずそういうシステムが構築されてるなっていう、こう、
そうですね、
もう外から お見かけするだけなんですけども、どんどんどんどんそんな感じになってますよね。
そうですね、まあ、関西圏のスタッフは多いですけれども、全国からボランティアが2000名が集まって、
はい、
外国の方も混じってですね、みんなでこう
祇
園祭でゴミゼロ大作戦やってるんですけれども、はい、ただ問題は今は人も金もで物も全部実はゴミゼロ大作戦で取ってつけたにもやってる状態なんですよ。なので来年僕らも疲れたからやめたって言うことないですけど、もし言ったとしたらもうまたゴミだらけのお祭りに戻ってしまうんです、
はい、
これが大きな課題で、うん、やっぱりこれをみんながどうその自分ごとと捉えて、うん、ゴミが出ないような祭り作りに自分がどうやって参加できるかな、制度的にも何かみんなで作らないといけないかもしれないですし、ルールはやっぱりみんなで作っていかないと長くねこういう仕組みをって定着させていくためのステップにゴミゼロ対策のも今入ろうとしているところですね。
日本中がやっぱりそれがこう習慣化するっていうか、一旦それが習慣になると、
そうですね、
それが当たり前っていう感じ、
そう、その当たり前なので、問題はこの新しい当たり前にしていくためにも、
はい、
まあ、ゴミまで売らないような方法をですね、もっと小売りの皆さん、まあ、露天商も含めてですけど皆さん考えていかないと、どうしてもゴミが出てきてしまうのでね。ね、
でもこのゴミゼロ大作戦を実行するにあたっては、そういう露天商の方本当に忙しい中で協力ってある手間はこう惜しまず協力はしてくださったからこそ、
そうですね、露天商さんと何かご一緒するっていう例が他に全国にあんまなくてですね、
はい、
うん、でも露天商さんたちもやっぱり地域にご迷惑をかけたくないっていう思いもあって、
そうですか、
何をしたらいいかって言った時にこういう選択肢ありますよっていう、
はい、さあ、太田さんはそういうイベントとかそういう中でゴミを出さないというだけじゃなくて、いろんなこう活動をされていると思うんですけども、どうでしょうか、これからどういうことをしていきたいなというか、今されていることでもいいんですけども、はい、なんかありますか、うん、
まあ、いろいろ再生可能エネルギーの話だとか、うん、その参加型の街づくり、まあ、とにかくいろんなところで環境の視点っていうのは求められて、それが今やスタンダード化してきているんですが、
はい、
やっぱりよりそのスピード感を持って 進めていくことが今求められている中で、
本当です ね、
ね、こういう環境の話っていうのは
猶予を、一刻も猶予が許されないという感じですよね。
で、頭では分かっているけれども行為に落ちないっていうことがたくさんあるんですね、
はい、
うん、なのでこのやった方が得だとか、これが当たり前だというような、その得をどうデザインするか、動く理由をどう作っていくかっていうのが我々の仕事だと思っているので、そういう面でいくと、皆さんが自然とですね、環境に配慮した行動が取れるような、じゃあ街づくりの視点からそういうこういう行動を誘引するような仕掛け仕組みというのはどういう形があるかなとか、制度の面ではどういうことがもっともっと足りてなくて、どういうことができるかなっていうことを、まあ、国際的にはそのパリ協定や、まあ、SDGs みたいな今いろんなゴールがいろんなところで設定がされてきているんですね。でそれに向けてみんなが一致団結してどうやったらそのやっていけるかっていう場作り、またそのファシリテーションを私たちはこれからも引き続きやっていきたいですし、一方でこういう事業をちゃんと通して地域や社会の課題を解決していくっていうことも合わせてやっていきたいと思ってます。
やっぱりそういう大きい視点とそういう身近な地道な視点というの両面が必要だということですね、はい、
そうですね。
これからもどうぞ京都の街を、はい、日本を地球をよろしくお願いいたします。太田光平さんにお話を伺いました。この番組はストロベリーセブン、コスモシップ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。